ヤッピー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
ふっちゃっぴょんこと筆川ふとしです。
今週もね、
はい、
遠隔地で収録していくんですけども、
最近会ってないよね。
会ってないね。
会ってないね。
土日は奥さんが休む時間を作るみたいな用事とか、
はい、
子供と過ごす時間とかが増えてきたので、
赤ちゃんプレイをしなきゃいけないね。
赤ちゃんプレイをしてるんでね。
ええ。バブバブで。う
ん、まあ、そんなわけでなかなかね。
まあね。うん。あんたのとこの次女ちゃんはようキョロちゃんみたいなの乗ってんな。
近所の公園にある乗り物ね、児童向けの、
うん、
あれ3歳からって書いてあるんだけど、でも乗れるよ、うん、1歳でも。
あ、その背徳感から笑顔なのか。
背徳感って何？あら、ルール破るぜ、
破るぜ、ルールは破るためにあるんだぜ、
ルール無用だぜって、
バブーって、
うん、バブーってぶっ飛ばすぜって、うん
ビョンビョンビョンビョンビョンビョンビョンビョンって、まあ、バネのついたやつだからな、
うん、そうそうそう、
そうですか。ということでね、まあ、今日も遠隔収録で頑張っていきましょうかね。
ええ、
はい、
じゃあひとまずハッシュタグから紹介していきましょう。
はい、じゃあやりますよ。はい、純一さん、アマプロ527回拝聴、共鳴する鮫島レイジと新鮫島レイジって書いて、髪の毛の話をしてましたからね。
でもあれは髪の毛の話ですよね。
ええ、
あれいい髪型ですよ。
まだ言うか。はい、じゃあトシさん、どちらかというと引用リツイート嫌がる人多いと思うけど、どっちが悪いとかでもないけど、まあキモい昭和王子の感想ですが、
まあ正直、引用リツイートはね、キモがっちゃダメですよ。だって公式の機能なんだから。ルール無用ですよ。ルール上、担保されてるわけですから
。ルール無用の。
うん、そうです。ルールが担保されてるんで、キモいやとか言うやつがキモいってことになりますよ。
そうか。すごい。もう、リスナーさんだろうとなんだろうとぶった切るな、お前な。
え？いや、引用リツイートがキモいって言うやつがキモいんですよ。
そうね、
だってツイッターこそがルールですよ。ツイッターが決めた機能こそがね、
そう
ルールなんですから。
やった、トシさんも同じくキモいよ。
引用リツイートは OK なんです。
はい、トシさん、はい、ファミコンさんは美味しいスイーツと素敵な朗読の夕べとかやればガッポガッポやと思う。そうですね。
いや、すごいクオリティになりそうだよね。
もうついていけないよ、ファミコンさんが本気になったらさ、
うん、
女が値上げちゃうよ。そう思わない？
うん、
だってなんかすげえ、教会行ってなんか賛美歌歌いに行くんだよ、あの人。
マジで？
うん。
キリシタンなの？
いや、そういうんじゃないんだよ。
クリスチャンなの？
クリスチャンとかじゃないはずだけど。
特に、フリーの、信仰はフリーなんだ。
信仰はフリーなはずな
んだ。フリーランスの、人なんだね。
そうそうそう。
今日は。
うん。多分ムードがあるってことだと思うんだけど。
うん。すごいじゃん。
すごい。
宗教も自在に操る。
ライトニングさんみたいなこと言うな。
御朱印も集めちゃうしね。
御朱印も集めちゃうし、賛美歌も歌っちゃう、宗教の貴公子ですよ。
本当や。
はい。
宗教の貴公子。はい。
又吉さん。花井さんが出てくるアマプロ聞いた後、毎回思う、ファミコンキッドさんのメンヘラ制御スキル高えって書いてますけど、
うん、
これね、俺は俺も思うんだけど、でもファミコンさんのね、何こう猛獣使いの方法ってさ、花井さんの猛言を無視するだからね。
無視する
んだ、あの人すごい、もう冷たいよ。
まあでもそれが最適解だということだよね。
そういうことだよね。
ファミコンさんがそうしてるってことはね。
それで長いんだからね。はい、満腹くん、オマプロ最新回聴取、花井さんが超絶進化でびっくり、俺の嫁に欲しい、田舎の果樹農家です。多分農家の嫁は務まんないと思いますよ。
でもなんかみかん食って寝るだけだったらできます
よ。ああ、できる。ああ、それだったらできる。
仕事はしないっていう契約で。
仕事はしないという契約で。
もっとね、何もしないです。
大変だよそんな。
あと筆川さん、あの純一さんの3月15日のも紹介していいですか。
あ、ある？
アマプロ527回、花井さんという人間の仕上がり具合を図解で説明してほしい願望があり。
あ、
ふーちゃんお願いします。
ごめんなさい、ちょっと いいね しそびれちゃったみたい。確かになんかあったな。
ハッシュタグであの検索すると出てきた。
いや、あのハッシュタグは全部俺いいねしてるのよ。
ああ、そうなのね。
でもちょっと
まあ漏れが
漏れがあって、しかも今見たらあれですね、ちょっと出てこないですね。すいません。
ということなんで、まあなんか時間があれば。
はい。花井さんの人間を何？
仕上がり具合を図解で説明してほしいと。
仕上がり具合ですか。
だから花井とか、花井セーター、花井ノーとか。
ノーとか。
足跡のプリントとか。
まあそういう、こう図解はできないんですけど、あの僕のこう花井さんの単評というか、こう総評というか、勝手に言っちゃっていいですかね。
はい、
あの僕のあれですね、あのすごい幼いこう人生観、
うん、
こうっていうか、こう、まあ、よく2チャンネルとかネットとかで言われる、顔が良ければイージーゲームみたいな人生観あるじゃないですか。
うんうん、あるあるある。
もうそれにこう深みを持たせてくれたという。
顔がいいのにイージーじゃないって。
顔が良くて、あの、
ハードモード。
ハードモードっていう。
これ、あの、顔が良ければイージーなんだよね。っていうね、概念に対してね、こう遺跡を投じる事実ですよ。
そうだね。うん。
ね。
ねえ。おかしな人だよね。顔が良。まあいいですよね、美人さんは顔が良くてもうイージーモードでって、こっちはブサイクだから全然ですよとかね、え、あのうかつなこと言えませんかね、花井さんの前でね。
ねえ、
なんかよく分かんないけど、
飛車と角しかないのに将棋で負けるみたいな感じです。
ねえ、歩のない将棋は負け将棋という蒲生先生の名言がありますから
ね。蒲生博士。
ねえ、
そうでしたね、臨機応変マンでよく使われてましたね。はい、
びっくりしますからね、花さん。なんかあの知らないうちになんかあの友達の家のあのなんか押し入れに住んでたりしますからね。
ドラえもんかよ。
藤子キャラか。
藤子キャラ。
ドラえもんっていうかオバキューだよね。あのその何、衣食住の担保としての秘密道具がないからさ。うん、
そうだね。おばきゅうだね。
おばきゅう。
声がでかいし。
声が。いやー、なんか、すごいよね。もうちょっとうまく世を渡れると思うんだけどなとか思うけど、まあ、ねえ、花井さんの。
今からだったっぽくない。
そうね。花井さんのこう、こだわりとかいろんなものがあるんだろうね、きっとね。
まあ、全部逆に作用してると思いますね。
そうですね。私のこう評価はそんな感じです。はい。
うん、ミスチョイ力が半端ないってことですね。
そう、ミスチョイ力が半端ないですね。バレリーナなのに、あの、両国の前で四股踏んでるみたいな。
もうダメだ、それ。
私やりたいんですって言ってるみたいな。
プリマになりたいのー
って。のーって。そんな感じかな。はい、
はい、
じゃあ、続いていきますよ、満腹くん。
はい、満腹くん、
先日自分がふーちゃんの顔出し写真、顔出しの心配した後で、放送で鮫島さんが思いっきりめんどくさそうになって申し訳ないって。あ、満腹くんのことが言ってたんですね。
うん。
そうそうそう。俺が、顔出し写真は無頓着なだけで、そんなこう、無断で写真撮ってアップしていいとは言ってないっていう。
それをさ、黙ってね、いいものわざわざ指摘するからさ、こう何かしら結論出さなきゃいけない流れになるじゃん。黙ってろってんだよ。
なんでお前はさ、あれなの、厳しいの、リスナーに。
厳しくない。
今日今回2回目で、この暴言は。
暴言じゃない、正論だよ。
正論だ。
大事なんだよ。そっとしとくって大事なんだよ。ね、わかる？あなたの勤め先に副業していいですかって聞いちゃダメなの。副業してる人は。
うん、はい。
ね。でも黙ってれば副業は知ってても大丈夫。
そうそうそう。
聞いたらダメって言われるしかないの。うん。ね、そういうイメージ。
うん、わかるわかる。うん。うん、あれだよね。20代の頃の仕事の仕方とさ、今の仕事の仕方ってさ、まあスキルが上がるわ。上がってる上がってない別にしてさ、余計なことは聞かないだけだよね。
それ大事だよね。
うん、
余計なことは聞きがちなので、まあ学生小中高とか、
うん、
どうしてもそのルールにのっとってこう判断するっていうのは多いじゃない。
うん、
そういうのにね、そういうことあってね。だからね、
そうですね、
それぐらいの年頃には、
はい、
だんだん気づくんだよね、これ意味ないわって
、うん、俺損してるとかね。
うん、はい
はい。じゃあ続いて満腹くん。でもギャングスターになったふーちゃんの写真とかずっと見ていたいので、鮫島さんのナイスショット顔出し写真おなしゃすって感じ。嫌です。
分かってるね。
満腹くん、ふーちゃんと花
江さんの芸大の時のふーちゃんの写真良かったでしょ。
俺別にギャングスターファッションとかした覚えはないんだけど、なんかそう見えちゃったみたいですね。
あら、いけてたよ。
分かった分かった。
巨大なスピーカーショって、あの決めポーズしてる、
うん、
なんかストリートギャングみたいな。
分かった分かった。続きますよ。満腹くん、ふーちゃんと花井さんの関係性良いね。お互い言いたいことを言い合える関係性が素晴らしい&羨ましいな、かっこ笑いって書いてますけど、そんな風に聞こえましたかね。僕は花井さんに言いたいことなんか言えてないですよ。
え、どういうこと、なんで言えてないの。
花井さんだってあの人一方的に喋るだけじゃんか。
ああ、そういうことだ。
うん、です。三太郎さん、カナリプキモいって思われるのか。鮫島さん絶賛の新鮫島レイジ、髪型より目力かなと。そうですね。
あ、
ま
あ、そう思う人もいるだろうな。
ねえ、うん、ねえ、よくよく考えたら顔の3分の2隠れてんな、この写真。
そうなんだよ、うん、キャシャンなんだよ。
そうだね、うん、キャシャンかっこいいからな。
そうだ、
はい。オーマーさん、
うん、
鮫島さんの言ってるフルフェイスマスクのカバーアートってヘイズじゃないかしら。
あ、黄色っぽいあれでしょ。ああ、やっぱそうだね、フェーズありますね。
はい、
ああ、そうです。
PS3 のね。
うん。
広告が多かったが、評価はもう売り上げも残念なことに。だって。
ああ、そうなんだ。
フルフェイスのエクソスーツ兵士は、こっちではよくデザインしたりモデリングしますね。ああ、やっぱり向こうでお仕事なされてますからね。
あ、そうそう。あ、クライシスとか。
うん。
FPS だとさ、それもあのフルフェイスでエグゾスーツ装着だし、うん、ボーダーランドのジャケットもフルフェイスの人が出てるし、洋芸、
うん、
の多くに見られるよ。ペイデイもそうだし、今あのあれですよ、アマゾンの FPS のジャンルのね、うん、タイトルを遡ってるだけですけど、ホイホイ出てきますよ
ね。元々はなんか、フェイシャル避けとかそういうことだったんでしょうけど、もう様式
ですね。まあ本当そう、それでいい、僕は正解だと思いますね。フェイシャルなんてバカバカしいんですよ。
うん。フェイシャルと髪防止ですよね。
ああ、 フェイシャルと髪の毛バカですね、もうナンセンスですね。DM においてはそれがわからないデザイナーが多すぎるんですよ。ゲームの本質を分かってないっていうか、サラサラ髪なんてね、プレイする上で邪魔だしね、ろくなもんじゃないですよ。
そうですね、
うん、まあそんな感じですよ、ね、
はい。お手上げちゃん、ゲームキューブのキュー欲しかったなって。あれ欲しかったんだ。DVD が見れるだけだぞあれは。
でもなんかもうプレステいや Xbox と並び立つ状態になるわけですからね。
そうですね、
プレステ3と、違うか、 PS2 世代だよねゲームキューブは。
まあ 2.5 かそんぐらいだよね、うん、はい。よっすーさん、ボブカットの美女芸人さんが言ってるのでカラーリップは控えるようにする、ショートボブ好きですって。ああ人気ありますね、
うん、まあ、話が合いますね。
はい。聖一郎くん、ベゼスタのプレイはディスオーナートと同じアルケインスタジオだからそっち寄りじゃないかしらって書いてます。
ディスオーナートもねフルフェイスですよ、
うん、
ベゼスタのジャケットはフルフェイスの人のシンメトリーな正面顔ですね。
どれ？あ、本当だ。
パターンなのかな。
ねえ、どいつもこいつもしけた顔してんな。
みんなこの顔、やっぱりなんか幼芸ってそのキャラクターそのものをにを見たいというよりは、プレイヤー自身がこうゲームの中にいますよっていうようなテーマのものが多いのかもね。
まさにそこですからね、お和芸と。幼芸の違いは ね、うん、日本はキャラクター性で向こうはね自主性ですからね、
うん、
はい。
かな、
聖一郎くん、反省してください、ハッシュタグディズニー、ハッシュタグアマプロって書いてますけど、何喋ったんですかね。
本当すいません、
全然覚えてないです。はい、
全然覚えてはいないけどもね。
ファミ通に加山里香いたなって。はい、いますよ。
いたいた、
いたいたいた、今は今は左翼でおなじみの、
今は左翼ね。
昔はしねえ、
心理学者、
心療内科医、何心療カウンセリングの先生だったのにね。
ねえ、
どうしてこうなったですよ。
加山里香さんね、尻に目薬、目に座薬というコラムがある
ね。そうですね。ちょっと飛ばしますけど、荒鷲のうりさんがね、加山里香ってファミ通に出てたの、なんかやばい左の人だと思ってたって。ほら、この人若いから。
時代だな。
時代ですね、
うん。
はい。じゃあ続いて、聖一郎くん。私ね、久しぶりに 3DS 起動したんですよ。何やろうかなって軽い気持ちでスイッチを入れたら、え、ありえないんだ。買った記憶のないゼルダとかレトロゲが20分も入ってる。やだな、怖いな。記憶をたどると私、はって気づいちゃった。アンバサダープログラムだったって、っていう。怖い。
やだな。
これで、ね、いいですか。
はい。
木村優さん、鮫島さんの髪型の褒め方すごいな、あんなに褒めたら女子も嬉しいだろうな、こういうことを女子に言えないと結婚できないんだろうなって、すごいこう飛躍した。
そんなことないと思いますよ。
飛躍した考え方を
言っときますけど、褒めてるのは髪型だけですからね。
じゃあちゃんと落とさないと。全然な伴ってないね中身が、とかそういうこと言わないと。
いや、まあそれ言ったら怒るって気悪くするじゃん。本人の前では言いづらいこともあるよ。ね、本人の前はね、さすがにね、うん、今だから言える。
そうですね、
ええ、
ゲルヤン、ふーちゃんはカラリップが得意なフレンズなんだね、キモーい。はい。キモいよ。
キモいフレンズだったんだね。
そうなんですよ。ゲンアンさん、感想を言えと筆川さんが言ったので言うよ。面白いよ。 花井さんのシンビルスの話もパワフルにするとか大好き。ふいちゃんも可愛いよ。鮫島さんも良いものは良いと素直に言えるようになって嬉しいよって。これお母さんじゃねえか、これ。登場人物全員面白かったですよって。だそうです。
まあ、今と比べてね、まあ、5年か4年前ね、
はい、
は、こう、言いたいことも言えない、そんな婚姻関係なんてみたいな感じでしたから。ポイズンでしたからね。
反町。
だから、仮にでも、花井さんの髪型とはいえね、関心を持っているというか、褒めるみたいなことをしようものならね。
うん、ああ、ね、そうですね。前だったら殺されてましたね。
殺されてますよ。
ねえ。
本当に。今回は全然殺されませんでした。
今回は？今回の結婚は？そうですね。よかったですね。はい。じゃあ、ゲルヤン。残すところはあと2話なんで、フーちゃんには今更知りたい鉄血のオルフェンズやってほしいって。ああ、いいですね。まあ、ただ、鮫島さんが全く知りませんけど。
まあまあ、やればいいと思います、ね。
まだ獣フレンズとかの方がいいでしょ。
短いし。まだね、そやるんだったら、その、時間無駄にしたくないから、実況しながら視聴するとか、なんか、こう、なんかね、形にできるといいですけど。
実況しながら視聴するってもう何時間かかるんだよって話で。
でも本編20分くらいでしょ？ 1 話。
え？
CM カットしたら。
もう獣フレンズ？
うん、で、ね、そうでしょ。バンク使いまくって。
そんなことはないけど、まあ。
言葉していいな、みたいな。
そんなカルピスウォーターみたいなアニメじゃないんですよ。
そうなんだ。
そうなんですよ。ね、まあ、鉄血も獣フレンズも面白いですね。最高です、今。はい、聖一郎くん。スーファミ専用のファイナルファイト2は移植度が、難易度がマイルドでそこそこ慣れると全クリも割と楽って、そういうことですね。あ、
そうね、全クリできたと思う、
うん、
思ってたけど、
まあね、コンシューマーキーでね、難易度鬼畜にする必要がないからね。
ね、
うん、
ハガーの衣装がパワーアップしすぎてるんだよね。でも上半身は裸だけど、うん
前作だってこんな市長がどこにいるレベルなんだけどより輪をかけてどこにいるですからね。はい、テッドアイさん。アマプロで生の喜びおじさんのことを知る。ひょっとしてあの日の朝、井の頭線で同じ車両に同乗されていた人では、と調べたらやっぱりそうだった。まさかあの日の午後に亡くなられていたとは。
そうなんです、
ね、偶然があるもんですね。
助けてあげたかったな、うん、もうプロレスみたいに横からキックしてね、ホールドをカットしたかったです。
でもどうだろうな、居合わせたらもうなんか怖くて、もうそんなんできないよな。本気で首絞めてる人だよ。
まあ普通はそう、うん、それでいいと思う。それでいいんだけど、
うん、
でも襟を使って完全締めにかかってるっていうのはちょっと怖いよね。
うん、ね、はい、
絶対正義マンだから。
絶対正義マンは本当怖いよね。
ね、
はい、以上でございます。
はい、ありがとうございます。これからもハッシュタグアマプロでお便りください。
お願いします。はい、ということで、今週のファミコン通信、
はい、
いきましょうか。
そうですね、今週は2017年3月30日号表紙は、うん、モンスターハンターダブルクロスとかいう、
なん
か、
うん、いいね、
懲りないゲーム。何やってんの。
なんかすごい、なんかAV みたいなタイトルになってね。
え、そうなの？
ダブルクロス。
マジで？そうなんだ。
どっち、あ、でも、アクション映画の方か。トリプル X シリーズみたいな。
あ、トリプル X 面白かったよ。
うん。
最高だったな、トリプル X。
直近で見たのがトリプル X。
そうそうそうそう。うん。
ララランドブッチして。
ララランドは、だってまだまだやるもん。じゃ終わるから。もう本当は危なかったよ。スクリーンも小さかったもの、行った場所。
そうなんだよ。
六本木でしたけど。うん。
びっくりするよな、なんか、いまだに君の名とかやってるとさ、いい加減にしろとか思うもんな。
ねえ。あれってそんなに面白くないのにね。
まあなんか、いまだに、いまだに入って、見に来ちゃう人ってすごいよなって思うけどね。
まあ好きなのかね、もう2回目だとか3回目だとかそういうことだな。
もうさ、に複数回見たい人はもう見、もう上限まで行ってるでしょ。未だにいさあ、君の名はやってるから見に行こうって言ってる人は一体なんだって思うの。
一体なんだ。
いや、なんだでしょ。だって今まで興味なかったんだったら、もう興味ないまま一生過ごせよって思うじゃん。なんだお前のその半端な生き方は。
いやー、でもテレビで言ってたから評判だって。
もう言ってねえよっていう。
テレビで言ったから見たくなっちゃって。なんかーって。
そうね、すごいもんだね。
王様のブランチでって。
はい、じゃあ行きますよ。うん、己の借りはさらにクロスする。ね、大悟さんと次長課長の井上さんがね、はい、やってますね。
あ、すごいな、
ね、でもちょっとダブルクロスはちょっとやってみたい気はしないでもないんだけどな。
あれ、筆子さん買ってないんですか？
もうあのクロスからやってないっす。
ああ、そう
なん。正確に言うと 4G か。
4G は 3DS。
4G はね、で2時間ぐらいやって売っちゃったんだな。なんか
早っ。俺のモンハンと一緒じゃん。
だ、俺もモンハン買ったからな。
モンハンなんか P2G とか速攻売った記憶がある。
うん、いや、あのつまんないとかじゃなくてね、なあ、やべえ、やる時間ないのに買っちゃったっていう、そういう、そっちの方。
ああ、それで言ったら俺売らなきゃいけないやつたくさんあるぞ。いや、もう、ね、
そうだな。
FF15 も、
サメヒバさん今赤ちゃんオートマタで忙しいもんな。
そうなんだよ、赤ちゃんオートマタなんだよ。本当に赤ちゃんを抱っこしてベビーカーに乗せて歩き回るクエストが毎週あるから。
やべえじゃんそれ。もうキノコ取りよりつまんなそうなクエスト。
つまんなくないよ。大丈夫、大丈夫。
卵みたいな。誰だ、このゲーム、あの、な、あの、プランニングしたやつはよ、って。このクソゲーム。
赤ちゃん、結構、あれです、頂点数多いから、綺麗ですよ。
頂点数多いから。ハイメッシュだからね、赤ちゃん。
ハイメッシュだよ。うん。ちゃんとノーマルマップ使ってんだから。
そうそうそう。
ね。
ね。透き通るような肌だしね。
うん、アルファもね、ちゃんと向いてるし。
はい、さあ、じゃあどんどん行きましょう。
うん、
ゲームデベロッパーズカンファレンス、
うん、
詳細リポート
なんかありますか？
なんですかね、ちょっと下読みしてなかったんでね。
ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドは掛け算の遊びを突き詰めることで完成した。
ほう。
ゼルダでやりたかったことは、広いフィールドでユーザーが自由に遊べてワクワクする体験に次々と出会い、それを自由な発想で攻略できるようにすること、
うん、
と説明。まあ要はグランドセフトオートですよね。
はい、
もう12年遅れぐらいです。プレイヤーのアクションかけるフィールドの計算式により、移動一つとっても無限の遊びが生まれるという手応えをつかんだ藤林氏は、 この掛け算こそが求めていた答えだと結論付けた。
まあでもで、ね、ブレイスオブザワイルドはなんか評判いいですね。
評判いいですね。
すごいね。
ちょっと、ニーヤと FF 売っ払って、そのお金で、ゼルダ買おうかと思って。
え、スイッチ買ったの？
スイッチは持ってないから Wii U 版で。
ああ、なるほど。
うん。そこはもう、しょうがないですよね。うん、Wii U 版の。Wii U 版のダウンロード、Wii U のダウンロード版がどうやらなんかロードが一番早いらしいんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、というのはね、今は、ゼルダのブレス・オブ・ザ・ワイルドの早時の記録はね、今ね、47分台なんですって。
すげえ。
で、そこら辺のハイレベルの戦いになるとどうなるかっていうと、
うん、
言語はドイツ語が一番いいらしいの。
なんで
ドイツ語が一番会話が早く終わると。
うぬぬん、うぬぬぬぬ。
終わりっち。
あれよ。終わりっち始めるっち。
ほんで、ハードウェアで言うと、Wii U 版の、しかもディスク版じゃなくてインストール販売のやつが、一番なんかロードとかが早いと言われてる。
タイムアタックってそのレベルでやるんだね。
すごいよね。選択肢が多いもんね、今回はね。
うん、
そういうことらしいですよ。現在のもう50分に切ってますからね、
はい、
40分台の記録保持者日本人らしいですよ。
あ、そう。
その人はもうゼルダシリーズ全てのタイムアタックを し続けてる人なんだって、
うん、
今回もこの人がやってきたなってね。
すごい、
ね、常連さんみたいだよ、タイムアタックの、うん、
はい。他にはですね、FF15 のチーム作りの教訓とかですね、二王のディレクターがなんか言ってたりとか、そんな内容ですかね。
二王のディレクターは体験版配信によってメリットがありましたって言ってるね。
なんて言ってるんですか？
体験版何度か配信してたと思うんですけど、
うん、
集まった意見や提案はそれ自体が答えではなくて あくまでも問題提起だと考えてほしい。それを受けて対応策を考え抜いて適切な答えを出すのが開発者の役目であるって、
うん、
でもさ、なんか二王の方向性が決まったのってさ、ダークソウルが出てからじゃん。
あった、これだって、これにしよう、これにしようって。
もう鬼武者古くなっちゃったしな。どうしようってね。でも一定の評価は得てるみたいですよね。
そうですね。よかったね。
ちょっと苦手だな、このタイプ。なんか何回も間違えてやり直しとか。
うん、
超嫌い。何回もやってる暇ないし。
そこね。
うん。
うん、2時間やってこう、成果ゼロとかちょっときついよな。
うん。もう正直、ドラクエも、30代、以上のモードとかをつけてほしいんだよ、
うん、
ドラクエでもスパロボでもいいですけど、うん、それ何かっていうと経験値8倍。
そう、まあ、なんとなくわかるよ、うん
うん、
あと、まあ、それかまたあれだね、あの歩数計で歩数計でカウントしてレベルアップとか、そういうの、
うん、ああ、それも大事ね。
うん、
時間でレベルアップしてとか。何でもいいけど、どんどん進めたいのよ。
うん。
ね。
そうですね。じゃあ、どんどん行きましょうか。
うん。
はい。サマーレッスン、宮本ひかりコレクション。プレイステーション VR で楽しむ宮本ひかりちゃんとのレッスン。はい。これ、自分が先生になって、VR でこう、うん、女の子ちゃんの勉強を教えるってやつですね。
これ絶対オナニーしちゃうよ。
うん。そうだよね。でもエロいとことかないですからね。
まあそんな露骨にエロくなくてもさ、
うん、
距離感とかさ、存在感とか、まあわずか数分だけ僕これ体験したことあるんですけど、
はい。
これ中高生がこれやったら大変だなと思いますよ。
あーもうダメ、もうそんなダメで毒だ
よ、うんうん、やばいやばいやばいやばい、
お嬢さんなら隠す、
うん、
お前らに毒だってい
やほんとそう、これ危ない、
一休一休女人が女人が
いやよくないよこれ、ほんとサマーレッスンとかなんとか言ってっけど、
うん、
本当にもうドスケベ装置なのね。
そうだね、
そんなの露骨じゃないだけで、
うん、
水着とか着てるじゃん。
そうね、いやもうてかね、もうなんか露骨なやつとかもうちょっとあんまエロくなくて、もう露骨じゃない方がエロい感じする
わ。あ、むしろね、
むしろそうそうそう、
うん、
はい、じゃあ、トップ30いきましょうか。
なんかあのどうどう、あ、はい、あ続けてください、ごめんなさい。
いいですか。
うん、
1位ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド193,060本だそうです。
まあほぼほぼ8割方のユーザーがこれ買ってんじゃないですか、スイッチ、
ね、そうだろうね。2位ホライゾンゼロドロン、ゼロドーン、
これももうね手のいいモンハンですよね、
うん、ワンツースイッチで、ブレスオブザワイルドの Wii U 版、
うんうん、
スーパーボンバーマン R、 ニーヤオートマタ、ドラクエヒーローズ1,2,4 ニンテンドースイッチ、ポケットモンスターサンムーン、スーパーロボット対戦 V、 ぷよぷよテトリス S となっております。
スイッチが1,2,3,4,5 半分がスイッチのタイトル。
そうだね、
すごいね。
うん、ボンバーマンなんて出たんだね、知らなかった。
ボンバーマンなんてなんだよこのボンバーマン、クォータービュー見てんじゃないか、
うん、
めっちゃやりづらそう、
やりづら
そう。なんでボンバーマンっていつも余計なことしてくんだろうね。
立体とかいいから
ね、
距離感わかんなくなるんだろ
う。うん、なんかこうもうちょっとこう快適な、ね、プレイ感をね、まあ対戦ツールだね、ただのね。
ね、そうそうそう、
うん、なんかヨッシーみたいなのに乗ってたりしてたよね昔
ルーイ
覚えてるの名前。
覚えてる、なぜか覚えてる
すごい
あ、かっこ悪かったなはい、期待の新作トップ30、ドラゴンクエスト11過ぎ去りし時を求めて PS4 版、FF7 リメイク、モンスターハンターダブルクロス、もう出たんで卒業ですね、ドラゴンクエスト11過ぎ去りし時を求めて 3DS 版、キングダムハーツ3となっております。
うん、
うん、ドラクエかな、まあ、ドラクエいつ出んの。あ、なんかもうそろそろ発表すんだっけ、ドラクエは。
あ、本当に。
うん、
今回あれだよね、まあ前ももう知ってる人も多いと思うけど、プレステ4と 3DS でどちらも出て、ほんでグラフィックは全然違うんだよね。
そう、
話と同じだけど、うん、まあ 3DS で買うほかないよな
据え置きでできないからな、
できる自信がないよ、
うん、
でプロアクションリプレイ買うしかないし
今プロアクションリプレイってあんの、
わかんない。 3DS があるのかな、あるといいけどな。
ないだろう今多分。
ドラクエ9の時はね、もうね、あのたかしの地図だっけ、
ひろゆきじゃなかったっけ、
ひろゆきの地図、うん、なんかそういうので行って、あの経験値32倍にして荒稼ぎしまくったけどね
明けすけに言うなお前な、本当に、うん、あったあった、あ、
うん、
本当に今考えるとすっごいローテクなオンラインゲームだったよな、あのドラクエ9ってな。
うん、
あ、8か、え、ない、
ない
んだな、ないんだな、
うん、
でも、あれをさ、あの発売日からみんなと楽しめたっていうのは結構いい思い出になったかもしれない。
なるなる、いろんなチーズがやってきたりするしさ、
うん、
でその頃は新宿勤めだったからたくさん人いるしね。
そうだね、
さん多くのすれ違いがあってよかったですよ。
まあまあ田舎の人がブーブー言ってたけど、
うん、まあしょうがないかなそれは。
まあね、
うん、隣のさ、あの、うん、期待のルーキートップ10なんだけど、はい、うん、やっぱアームズですかね、7位の
アームズ、
うん、
任天堂
スイッチ の、 あの腕が伸びるボクシングみたいな
やつ。おお、あ、横に書いてますね。
うん、
バネのように伸縮する腕、アームを持つキャラクター同士がバトルを繰り広げるスポーツゲーム。ジョイコンを両手に持ち、ボクシングのような動きで操作する。ボタン操作やジョイコンを傾けることによって、ダッシュやガードなどのアクションも繰り出せるのだ。あー、
ね、これ面白そうなんだよね。
あのジョイコンってあのちっちゃいやつ、
そうそうそう、
あれをそのカイザーナックル状に持って、
うん、
それでシュッシュシュッシュやるわけね。
そうそうそう、
お
で腕伸ばして相手をどつくんだけど、伸びきって腕が戻るまではもう一度攻撃できなかったりとか、こう多くの駆け引きがね想像されるわけだよね、見てると、うん、だから楽しそうだよね。
そうですね。おお、
まあそれ以外はねそれほどちょっと分かんないけど、
うん、
はい、じゃあ次は、え、
あ、これか、はいはいはい、あ、いや、いいです。
うん、
あのね、あのファミ通のね期待のルーキートップ10にね、どうもふーちゃんが手伝ったゲームが一つあるっぽい。
あ、本当に、
うん、ちょっとだけ手伝いました。
へ、
お楽しみに。
いや、どれ
言えるかここで。後で教えるから。
ダウンロードタイトル、はい、次のページがダウンロードタイトルトップ10なんですけど、
うん、
10位の、これ全部 Xbox One、 あ、今回の調査は Xbox Live ゲームマーケットプレイスなんだ。
はい、
10位にキャンドルちゃんっていうのがいるんですけど、
キャンドルちゃん、
うん、あれですか、あの耳にでっかいピアスしてるおじさんが。
キャンドルジュンちゃん、
キャンドルジュンちゃん、キャンドルはいらんかねーっつって。
ねえ、なぜ広末をゲットできたでおなじみの。ね、あれね、あ、そうそうそう、あの西原理恵子が言ってて、あ、なるほどって思ったんだけど、
うん、
あのコーチの女はもうとにかくその破天荒な男になびくんだと。
へえ、
だからその広末を高嶺の花だと思って、ね、近づかなかったやつは絶対損してるって。あのとんでもないやつが近づいちゃったらもうホイホイついていっちゃうのって。コーチの女は
とんでもなかったね。
やべえこいつすげえ他と全然違うっつって、なるほどねって。確かに広末さんのお付き合いになった方はなんかちょっと規格外な人ばっかり。
そうだね。
ねえ、
はい、じゃあ続いて何かありますか。
じゃあ先進みましょう。
うん、
特集、やっぱり見過ごせない、やっぱり見過ごせないゲーム24選と、
まあ、ざーっと見ていってますけど、
うん、
うん、
FF とか、ね、ペルソナ5とか
トリコとかね、
うん、
本当時間と環境、まあ環境はあるんだけど時間だよな、うん、実況やりたいですよね。トリコとかボロクソに言いながら遊びたいですよ、ね、このバカ犬とか言いながら、うん。
それで感動とかしちゃったりしてな。
うん、そう。トリコ
トリコ死なないでってなるかもしれない。
うん。あとは何でしょうね。ああ、だオーバーウォッチな。
はい。
オーバーウォッチとインサイド、どっちもこれはやりたいですよね。うん、インサイドはもう買ってありますね、僕、スチームで。
積みゲーですか。
セールした時に、うん。うん。オーバーウォッチな。 オーバーウォッチキャラが立ってるよな、みんな、
うん、
いいよね。あとポルノにもなってるし。
ポルノになってるっていうこと？
もう なんでか知らないけど、オーバーウォッチ あのモデルを使ったポルノ動画があるんだ、
うん、へえ。あ、そう。
うん、つってもなんかモデル同士がこう合体してループモーションしてるだけだけど、
はい、
うん、でもあのポコチンのコリジョンとかすごいしっかりしてて、
ポコチンのコリジョンあ、ちゃんとこうあのパ何ポリゴンがこう埋まることなく、うん、
そう埋まることなくすごいスムーズに出たり入ったりしてるから、
へ
え、すごいなって。だものすごい数の防音がポコチンについてて、
うん、
あの
ポコチンの防音がね、
うん、だから
海綿体しかないと思うんですけど、
そう、いやだから各表面にね、
うん、
あの挿入先に合わせてね変形するようにだからこうフィジックスが効いてるのかな、うん、
そうですね、
うん、
ポコチンの防音っていうのがちょっと面白いなと思って。
ボーンって言ってもあれで芯の部分にあるだけじゃなくて表面上にもボーンとかつけてほら、
うん、
あの表現に使ったりするよね。
なるほど。それでコリジョンつけるわけね。
俺そっち側の仕事はあんまりする人じゃないんだけど、なんかどっかに記事で読んだよ、ツイッターかなんかで。
うーん、
ツイッターで見たのはなんかパンツにすっごいいっぱいボーンつけて、
うん、
すごいスムーズにパンツを脱ぐっていうやつだったんだけど、多分そんな感じでポコチンが出入りするんじゃないかな。
なるほどね。
まあなんかリギングのリギングとかそういうタイプのテクニカルアーティストのやる領域だよね。
はい、
うん、すごいな。はい、
さあじゃあ続報&注目情報いきましょうか。
おお、あ、このトップウェイ、これひだりさんじゃないですか。
そうですね、
ね、
ええ、
はい、じゃあ Doom Online、
はい、
なんすかこの B 級感、なんかこれ
やたらと、
なんすかこの B 級な感
じ今このグラで
攻め顔となんか変な女の子はレンズマンみたいになってるし、
レンズマン
ね、
ああ、手の方がね、はいはいはい、
うん、
何のことかと思った。これあの漫画のあれですよね、ゲーム化なんですね。
ブトゥームオンライン、うん、BIM と呼ばれる爆弾を駆使し生き残りをかけて戦う漫画ブトゥーム。本作は漫画の中で描かれているサバイバルゲームを再現した対戦アクションだ。他のプレイヤーに見つからないように行動する緊張感は原作さながら、物資を奪い合ったりギミックを活用して相手を陥れる頭脳戦が楽しめる。全国のプレイヤーが集いリアルタイムで繰り広げる激しい戦いに身を投じ、見事勝ち抜いて世界ランカーを目指そう。
ああ
、 iOS ですね。
そうだね、
もうあるんだ。
うん、
しかもフリートゥープレイ。
うーん、
札束で殴り合う戦いが今始まる。
そうですね、これ確か内容はあの、まあ、ボンバーマンの一晩みたいな、そういうテーマの漫画だと思いますけど。
なるほど、爆弾を使うんだ。
そうですね、ザ・ボンバーマンですね。
はいはい
はい。お次、無双スターズ。
何この獣たちは。
この人たち何のゲームに出てきた人ですかね。
オリジナルキャラクターだって。
ああ、
そうなんですか。今回はストーリーの鍵を握る本作オリジナルキャラクターと序盤のストーリーを公開。
ははスパロボのサイバスターとかそういう感じですかね。
ね、オリキャラは獣で統一する。そうきたか、
そうきたかなかなか思い切ったことしますな。
ねえ、
ねえ、
なるほどね。
うん、
王冠を手にするのは誰だ。無双シリーズももうなんか定番化して
ね、
まあ、
でもシュールですね。なんかあのパチスロキャラのリオとかとさ、なんか一緒になんか走ってるシーンとかちょっと面白いよ。
本当だ、
うん、
最大5人の英雄を操作可能にって、
うん、
あ、プレイヤーが操作するキャラクター以外に4人キャラクターを連れ回せるんだって。
おお。
あ、もしかしたら5個将軍5人勢ぞろいみたいなね。
ああ、
まあなんていうか弓矢の人いないかもしれないけど
弓矢の人いない
馬長馬長となんだっけ
甲冑
甲冑いなそうだよね。
そうだね。
まあ関羽張飛劉備劉備ギリだな。ギリいるかは、まあ、いるけどさ、
うん、
ね、そんな感じですね。
はい、じゃあ次行きましょう。モンスターハンター2スピリッツトリプルソウル。読みづら、
どこがトリプルソウルなんだよな。
トリプルソウル
って書いてあるから、ね、モンスターハンター2、うん、スピリッツソウルって書いてある。ああ、カタカナか。
うん、
ん、どういうこと。
これはあれですね、アーケードの、あの、
アーケードか。
縦画面のやつですね。
ああ、よくね、おもちゃ屋さんに
問いだ、
ね、
そうそう、アイカツの横とかに置いてあるやつ。
うん、うん、
うん。おもちゃ屋さんにもあるね。あるある、
ダイエーとかね、あるよね、
うん。これまだ諦めずにやってんだね、これ。
ほんとだね。
うん。人気があるのか、あの、諦めが悪いのか、どっちかなんだろうけど。
うん。なんかさあ、
うん、
こういうの なんで何回もやりたいと思うんだろうね、プレイヤーは。どうしてこんなのしたいと思うんだろう。
わかんないけどさ、その、うん、鮫島さんの理解できないものってあるじゃない。
うん、
誰がやんだこんなゲームっていうさ、
あるあるある、
うん、っていうのはさ、やなんか例えばこれで言うとさ、おもちゃ売り場に あるわけよ。
うん、
おもちゃ売り場とかゲームセンターでもこういう自動寄りのフロアにこういうのがあるわけじゃん。
あるある、うん、
そこのコミュニティで流行ったら売れるってことになるから、
うん、
鮫島さんが理解できなくても当然という、
まあ、
言えば当然なんだよ。
うん、
うん、
そうだ
ね。結局はさ、ほらコミュニティで盛り上がったらさ楽しそうだからやるじゃん。
うん、確かに、
うん、
前の会社の時にドリランドが流行って、
うん、
俺ですら渋々ダウンロードしたから、ね、
渋々
一応まあ見とこうと思って、
まあ、勉強にもなるしね、課金はしなかった
けど、うんうん、こんなのにビータ1払えるかと思ったけどさ、
うん、分かる分かる、課金
してる人いた。
なんか秘密知りたいとか思うもんな、そうなるとな、うん、人間の心理としてさ。
いや、まあね、それと比べると本当にもうパズドラなんて良心的でしたよ ね、まだ当時としては。
はい、あと、ドラゴンクエスト11過ぎ去りし時を求めてがもうまだ発売日未定ですけど、もうそろそろ発売日を発表するだけあって結構出てきてますね。
いつ頃かね、やっぱ夏休みぐらいじゃないの、
うん、夏休みだな、うん、
夏だよねきっと。7月の末とかさ、
うん、
出そうだよね。
そうだよね、盛り上がりそうだね。
ね、
うん、やる、うん、心情的には PS4 で やりたい気はするけどね。
うん、あ、そうだよね。でも PS4 でやるにしてもこのグラフィックだからな。
うん、
なんか 3DS の方がなんか馴染みやすいかも。というのもこんな程度のグラフィックじゃ、
うん、
PS4 としてのこう旨味がないじゃない。
はいはいはい。
まあフィールドの良さは感じるけど、
うん、
フィールドの歩いてみたいさ加減みたいなのはあるけど。
そうね、
うん、
あの PS4 の方はね、あれなんだよね、最近の鳥山明のね あのちょっとくあの黒が入った影のシェーディングしてんのよ、
うん、
まあ、3DS もそうっちゃそうなんだけど、うん、こっちはまだこうデフォルメ効いてるからさ、
うん、
まだ嫌な感じはそんなにないんだけど、
うん、
PS4 の方はねちょっとね影気持ち悪いんだよな、嫌だな、そう言われると
買う？
どうしよう
でも買った方がいいんだろうな、どうなんだろう、
まあ発売日を待ちましょう、発売日発表をね、うん、
はい、じゃあ進めていきます、
はい、なんかありますか、
うん、グラビティデイズ2の中に、
うん、
協力イラストレーターによる新たな敵っていうのがあるんですよ、52ページに、はい、吉川達也さんですね、
お
ブレスシリーズやデビル4の、
うん、
あと今なんかなんとかセンチュリオンっていうゲームとかやってる
なんとかセンチュリオン、
うん、なんて会社だったかな、
うん、
あの横スクロールのあのタワー RTS にゃんこ大戦争的なゲームの、あ、なんだったかな、
センチュリオン今検索してますね、
カオスセンチュリオンね、オリフラムって会社が開発しているカオスセンチュリオンっていう横スクロール RTS があるんですよ、
あーこれか、
うん、
これはこれ発売してないよな、まだな、
これも発売してるんですよ、ただ北米のみなんですよ、
あ、してんの、
うん、北米でだけ、
北米のみ、
うん、何なのって思うけどね、
なんであんな発表しといて、
本当だよな、
あ、日本じゃ売れねえのか、
売れないんじゃない、だってもう売れないよ RTS は国内じゃ、うん、
そういう判断だったんだね、
うん、
へえ、
そういうことなんじゃないですかね、でその人があ
れ、あ、でもオリフラムはスマホ向けリアルタイムストラテジーゲームカオスセンチュリオンの iPhone 版を2017年4月上旬に配信することを発表した、
マジで、じゃあ国内版も出るんだ、まもなく
みたいだよ、
あ、
そうか、あ、ね、ちょっとやってみてえな、
ね、いいよね、うん、吉川さんは闇の晩年晩人テネブリア、
あ、こっちの話ね、センチュリオンになってね、グラビティデイズね、
うん、と光の晩人ルミノっていうのをやってると、
うん、
かっこいいね、
かっこいいねこれね、
うん、
さすがですね、
さすが吉川さんやな、なんかデザインも理屈があっていいんだよな吉川さんのやつは、
うん、
ちゃんと考えてんだよね、デザインしてんだよね、
うん、
で下のなんだこの、
あ、竹安沢吉、
沢吉
エル社代でおなじみの、
はい、エル社代でおなじみなのよあー出た、時空の番人ガベージコレクター、
うん、
世界の歪みを監視し修復する番人、左の写真のようにサチアがガベージコレクターから追い回される場面もあるようだ、
あ、元気にお仕事なさってますね、
うん、
沢ちゃん
今あのアパート一棟買いして不動産経営してるから、
あ、
収入は安定してるんです
よ、いいご身分だな、いいな、
いいだろ、
うん、
イギリス、インド系イギリス人をちょっとちょいとこうそういうとこあれ
してちょっとこうね、あのくすぐって
うん、狼は俺が育てたって言ってなんつってね、
嘘は言ってないからね、
うん、そうね、
うん、 狼育てたかもしんないじゃん、餌とかさ、うん、
いやでも N 社隊って実績はね、あのこの人は絵しか描いてないけどね、
うん、
絵しかないっていうか、まあ、あと世界観をやったりとかしてたけど、
うん、
開発に関してはやっぱりある程度デザイナーとか現場のスタッフにね、あのかなりの裁量を与えていたっていうのはね、結果として良かったと思うんだよね。
あ、
何でもかんでもやれるほどの時間もこの人ではなかったっていうのもありますけど、
ね、うん、
結果オーライでしたよ
ね。なんかね、あのそこはいいことだよ、あの、うん、フリーハンドの部分をさ、あのを任せてくれるんだったらやりやすいよね、仕事はね、
うん、
実を言うと。
だから背景もモーションデザイナーもモデリングの人もそれぞれが、あ、モデリングの人は、まあ、キャラクター原案があるからちょっとそれほどでもないんだけど、サーキちゃんの範囲の中でしかモデルは作れませんから、
うん、
だから背景とモーションに関して言うとすごい伸び伸びと自由な発想でゲーム作りしてたと思いますね。
じゃあモデラーは残念だけど沢木ちゃんの守備範囲内だからいろいろ言われちゃったんだね。
うん。いやでも大事よ、その、うん、あれを立体化するのは大変なんですか。
うん、そう思う、
うん、吉川さんが簡単だと思うよ。簡単ってことはないけど、うん、そのちゃんとあのうまく再現するっていうか、あのね、イメージしやすいじゃん。
やりがいあります
よ、ね、とか、ちゃんと資料も用意されてるだろうし、
うん、
吉川さんの場合はね、
はい、
ちゃんと全キャラ3面図ありましたからね、
うん、
資料を 見たところ主要キャラなんかはデビルメイクライのメイキングのムックとかあるじゃないですか、
はい、
そういうのだとやっぱ書いてましたからね、ディティールがどうなってるとかの説明もありましたよ、ちゃんと。ということで、ね、グラビティデイズ新キャラが出て盛り上がるんじゃないかな。
そうですね。はい。
早く一作目やらないと。
はい、じゃあどんどん先行きましょう。
うん。
追放選挙。これ弾丸論破みたいな
やつ、ね。なんか弾丸論破的なやつかな。
ぽいですね。
日本一ソフトウェアだから。
うん。あれは、あの、
うん、
あれだと思いますけど、スパイクチューンだと思いますけど。
あ、そうかそうか、
えー。
日本一ソフトウェアって なんだっけ下上げ、
うん、いや、日本一ソフトウェアは、あれじゃない、あ、古いか、ディスガイアとか。
あ、そう、そう、
ね。古いな。
なんかちょっとこう、あれだよね、サウンドノベルっぽいよね。きっとそうなんでしょ。
うん。
はい、じゃあそれは終わり。
はい、終わりか。それがいいわ。うん。
ファイアーエムブレム、エコーズ、もう一人の英雄を。
お、左だ。
今回、イラストのメイン、左さんなんだ。
左だね。
いいね、
うん。
左。
左
名前が今分かりにくいんだよ。
でも、うまいよ、左。名前がムカつくけど、うまいよ。
ハイライトとか、すごい。不思議なんだよな。髪の毛の、あの、光の表現、
うん、
影のつき方不思議、エフィの。
ねえ、うん。これさ、そう、ファイアーエンブレムガイデンのリメイクなんだよね。
うん。そうなの。
確か、これね、名前変わってるよな、多分な。
あ、当時の作品とかって、
うん、そう。さすがに主人公の名前は、アルムとセリカで同じだけど、俺名前変わってると思うけどな。なんか変な車の名前がいっぱいあったような記憶があるんだよ。
ああ、なんか前言ってたね。
そうそうそうそうそう。
でもさすがにちょっとやりづらいなと思ったんだろうね。
かっこ悪いなって思ったんだろうね、きっとね。
うん。
ちょっと記憶違いだったらすいません。
ブルーバードとかないよなとか。
ブルーバードとか。スカイラインとか。
スカイラインとか。
そんなに面白いやつはいなかったような気がするけど。まあね。
ダットさん。
うん。いいですね。あの、アートがしっかりしてるとね、こう、 ゲームにやる気ができます、出ますね。
ファイアエンブレムの後ってここ近年いいよね。
まあもうね。
本当ね。1個前が、小崎祐介さん。
小崎さん。小崎さんは今でも普通にやってんじゃないですか。
ああ、うん。ね。
うん。
いいじゃないですか、この感じ。
本当にね、あの、ファイアエンブレム1のね、あの、絶望的な、ジャケジャーからね、ここまで来たよっていう感じですよね。
なんだ、昭和のアニメみたいなやつでしょ？
そうそうそうそうそうそう。なんか手塚治虫が、うん、最近のヤングはこういう感じが好きなはずみたいな感じで書いた。
ああね、80年代の手塚って感じね。
そうね、もう全部ずれてるみたいな。違うよ、手塚っていうのを再現した、ファイアーエンブレム1のね、あのジャケ写からね、よくぞここまでたどり着いたって感じですね。
ほんとそう。ファイアンブレムアートに恵まれなかったからね。
そうですね。
さあ、ファイアンブレムが復活したところで、今度はファミコンオーツ復活してほしいな、う
ん。お、次のページ、ファミスタクライマックスって、ファミスタが復活したやつですね。
あ、これはね、言われてましたね。4月に出るって、もう、うん、俺予約しなきゃな、これはな。
うん。
いや、2年ぶり？
はい。
いや、1年ぶりかな？今回は。
そうか。
うん。必ず買ってました、2009年からは。
出るたんびに。
うん、なんつったってファミスタがやりやすいよ。やっぱ、パワープロと、あのプライキスピリッツどっちもこうやってみたけど、
うん、
どうにもねテンポ悪いんだよね、どっちのゲームもね、
うん、
打球打ちにくいし投げにくいしで、
うん、
ファミスタすごいテンポがいいのでね、私は好きですね、こっちの方が、
うん、
まあね、 WBC は終わっちゃいましたけど、
そうだね、あ、今日負けちゃったね、
うん、試合見れなかったわ、結局。1試合しか見れなかった、
うん。アメリカだもんな。
うん。
めっちゃ仕事してるわ、俺も、鮫島さんも。
ね。
うん。ちょうど昼飯食ってさ、あの、何、あの、公園でツイッター見てたら、あの、9回裏2対1みたいなさ、ところで。
そんな場面か。うん、
実況更新更新更新みたいな感じで、文字面だけ追ってたけど。うん、負けた。
あの日本プロ野球12球団の主力選手イラストを公開って、
はい、
主力選手もねやっぱり移り変わりありますね。
ええ
ー、あのね、西武ライオンズの主力の3人の中に菊池雄星が入ってるんですよ。
うん、
よかったね菊池。ね、一時期はねデーブ大久保に潰されかけたけどね。
あ、そうでしたね。
うん、
菊池雄星はちゃんと育成されてるんですか
ってことなんでしょ。
そう、そうなんだね。
言ったんでしょ、うん、だからやっぱ西武の主力としてねいるんだね。
デーブ大久保に潰されかけた1年があったんだね。
いやー、すげえわかるわ。本当同情するよ。
本当ね、あの、鮫島さんがあれだよね。あの、こう、潰されかける新人とさ、
うん。
あの、ちょっと今、あの、今、ペコペコってな、音鳴ったんですけど、
うん、
花井さんからね、
うん。
なんかあの、LINE が来て、
うん。
筆さんと鮫島さんは階段持ってないって、ふざけたメッセージが来て、来ましたね。
もう、後にしてよ。
で、ない。はい、もうすごいすごいタイミングで来るな。
阪神タイガース結構あれですね、あの長いですね。鳥谷選手とかずっと主力だね。
うん、
あと糸井選手はね、あのオリックスから移ってきた天才的な運動神経を持つバカっていう。
はい、え、そうなの、バカなの。
バカなの、バカらしいよどうやら。
へー、
あとはスワローズはバレンティンね、オランダ代表の
すごい
いますね。
高校生みたいなはしゃぎ方してた人だ。
バレンティンね、うん、うん、
WBC で。
そうだね、
キャホキャホ言ってた人でしょ
超浮かれてて
浮かれてたいやまあ楽しそうに野球やってるのいい、
いいよね、いいなと
思ったけどね、
うん、だってもうシーズンホームラン数で確か王選手が記録抜いたんだよね、うん、バレンティンは。いいじゃんこんな楽しそうな人がね。はい、じゃあ僕はこれ買います。
はい、じゃあちょっと先ずんずん進んじゃっていいですか。
はいはい、行ってください。
はい、ですね、モンハンダブルクロスはいいですね。ずーっとずーっとずーっとずーっとずーっとすげえな今回。なんかあの武器の他にさ、あの何とかスタイルがあるからさ、もう、
うん、
ページが長い。
何あーモンハンは、
うん、
カンナムスタイルみたいな、
カンナムスタイルがあってさ、うん、
うん、
はい、あと戦乱神楽ピーチビーチスプラッシュですね。ね、ここは戦わなくなった戦乱神楽ちゃんたちが、
スケベ一本槍で、
スケベ一本槍で、デッドアライブのビーチなんとかみたいなやつですよどこぐらいまで行ったらいいですかね。発売予定日を超えて、広告ばっかりだな、ここら辺。
モンハンのモンスターたちのデザインって本当にいろんなアイデアが入ってていいですよね。
そうですね、とっておきインディーぐらいまでいっちゃいましょうか。
あ、はいはい、
え、何ページか。
ブレス・オブ・ファイヤー4のこう流れがあっていいよね。
うん、
あのドラゴンのデザインすごいバリエーション豊かだったじゃないですか、吉川さんの。
はい、
そういうこう発想のスタイルがここに受け継がれてる感じがしますよね。
そうだね、ブレス・オブ・ファイヤーの3ぐらいだっけ、なんかドラゴン見事でしたね、
うん、でドラゴンがたくさん出たのはあの4じゃなかった。
4か、
うん、うん、4やってないんだな、やりたかったな4、うん、リメイクしてほしいわ。
あ、とっておきインディは191ページです。
あー、ずいぶん先だ。
これね、ザ・ワイルド8。
え？妖怪ウォッチプニプニになってるけど。
え？
あんた何？それ。
191。
なんか違うな。待って待って、目次の方から。多分あれだね、マガジンウォーカーだから違うんだろうね。
ああ、ノンブルが違うのか。
うん、かもしれない。
妖怪ウォッチ。
うん、188ページだもんな。とっておきインディーはこっちだと。
あ、そうなんだ。
うん。
内容は一緒なのか。
内容は一緒だろうね。
うん。これ
クラフトも楽しめるサバイバルゲーム。
うん。極寒の雪山が大自然の牙を剥く。はあ。飛行機事故で雪山に投げ出された8人の乗客。特徴が異なる生存者の中から1人を選び、過酷な環境の中で生き抜くサバイバルゲームが登場。だそうです、
うん。いいね。
これはなんか人殺しちゃったりできるのかな。
食料と暖房の確保。
うん。危険な夜は松明が命綱。はあ、でもそういうこうサスペンス的なことではないっぽいですね。本当にサバイバルみたいですね。
本当そうだね。
うん。食料暖房の確保が雪山で生命線。はあ。
小屋とかあったりするんだ。
うん。
野生動物で肉や骨、剣を集め、さらに強力なアイテムを作成していくっていう、そういうなんかサイクルでプレイしていくのかな。
なるほど。
で拠点となるシェルターをグレードアップしていったりするわけなんだ。なんか前に紹介したあのテキストだけのゲーム覚えてる？
あ、覚えてる覚えてる。
あれをめっちゃリッチにしたような感じだね。
あ、そうね、うん、あれ不気味だったな。結局あの後やってないけど。
外が出た？
あ、出てないと思う。
あ、やっぱな、
あれ説明しづらいね。あれタイトルなんて言うんだっけ。
タイトルなんだっけ、
タイトルなんだっけな、あれ静かな森だ。
あ、静かな森。
静かな森、日の灯る部屋、なんだっけな、あ、ダークルーム、これがタイトルかな、もしかして。
ああ、iPhone アプリでも出てる。
あ、そうなの。うん、
英語版だと思う。
そうだね。こっちはテキストベースですけどね。うん、こっちの方はちゃんとしたグラフィックのサバイバルゲームって感じですね。
ダークルーム面白いよ。本当外出ると。
うん。
外を出た時びっくりするよ。
あ、そう。
うん。字なんだ全部。外も。本当にあれをやってほしい。せめて外までは行ってほしいな。面白いですよ。
先進みましょうか。ここら辺妖怪ウォッチですね。
はい、ああ、妖怪ウォッチね。
うん。
ああ、ピカチュウ、妖怪ウォッチ。妖怪ウォッチ。アートもこなれてきたね、妖怪ウォッチね。
そうだね。
前はすごい魅力なかったけど。あ、ドラゴンズドグマオンライン。
お、これは美しすぎる。
美人すぎる。
プロデューサー。
美しすぎるプロデューサーが、
うん。
美しすぎるじゃないですか、この人。
松川美奈代さんが、出てらっしゃいますね。
美しすぎるな。
はい。ねえ。よかったよかった。
ドラゴンズドグマまだやってたんですね。
ねえ。さすがに2ページだね今回ね。
うん。
なんかいつも4ページぐらいもらってるような気したけど。
ね。
うん。
やっぱりそろそろみんな美しすぎることに気づいてきちゃったのかな。
そうだね。うん、いや美しすぎるんだよ。もう今週から2ページで。意味が分かんない。
ドラゴンズドグマはね、モデリング超かっこよかったよね。
うん、
まあ、もちろんモーションもだけど、モンスターたちのね、
はい、
オンラインの方はどうか知らないけど。
さあ、新作ゲームクロスレビュー、今週は何ですかね。レッド・イット・ダイがプラチナ殿堂、
うん、
デウス・エキスもプラチナ殿堂、モンスターハンターダブルクロス、こちらもですね。
あー、多いね。
うん、
クロスレビューの 1000m ゾンビエスケープってやつ、僕プレイしたことあるんですけど、
はい、
なかなか面白いですよ。
へー。
5分ぐらいは楽しいです。
5分ぐらい楽しいです。
うん、
まあ、5分楽しかったら上等でしょ。
まあね。
うん。
ずっとプレイキャラクター回転してるの、ぐるぐるって。
ほう。
で、A ボタンを押してる最中だけ前に進めるとかだったかな。
あ、そういう感じ？はいはい。
うん。見計らって正しい方向に進みなさいみたいな、そんなノリだったと思うね。
うん。
うん、
回ってる間にこう進行方向を決めるわけね。
そうそう、バイオハザード的で。
それずっと右押してるだけだろ。ラジコン操作の時の、うん、
ラジコン操作の時、そうそうそうそう、右押しててレバー前に倒す時だけ前進めるっていう感じですよ、うん、あとはモンハン、ああ、ファーミングシミュレーターも出たんだね。
あ、17だってすごいね。
ね。
ファーミングシミュレーター17。
これもいつかちょっとちゃんとやってみたいな。どんな感じなんだろうな。ね、こんなに出てるってことは、やっぱそれなりの、ね、評価されるだけの内容なんでしょ
う、うん、
ね。生産から販売、投資まで農場経営に関わる様々なことができる。シリーズ最新作。オンラインマルチプレイに対応しており、他のユーザーの農場でアルバイトが可能。
バイト。
すごいね。1200円で雪かき体験するみたいな。
うん、こんだけ重労働で1200円ですか。
しかも払うとか。
払う、お前が払うんだよ、みたいな。ねえ、いいですね。ゲーム買ってバイトするっていいね。
暇なんだな。ねえねえ、隣のデウスエックスってシリーズ作品なの？
はい。
なんかよく見、このグラサンかけたヒゲのおじさんよく見かけるんだけど。
よく見かけるんだけど。これ PS3 であったよね。
あったんだ、やっぱり。
うん。
うん、続編が出るってことはやっぱり評価高いんですね。
自由度の高いステルス FPS だって。足音や姿を消してのステルスや豪快な攻撃など豊富なアクションを駆使できる上にハッキングなども可能で、目的達成また多彩な手段 を選べるのがいいと、はあ、なるほど。もう隠れてやっちゃうみたいなやつですね。さあ、じゃあ進みますよ。
はい
はい。期待の新作はもう2ページしかないですね。
うん、
はい、特にはないかな。
そうね、新着ゲーム通信2017。
うん、特にないでしょ。
リトルナイトメア発表されてますね。
これ何、なんか
あのサンプル映像だけ昔見たんですけど、
うん、
あのなんか怖い系のアドベンチャーだったと思うんだけど、
モウと呼ばれる謎めいた巨大船舶に囚われてしまった幼い少女シックス、彼女がさまざまな混乱を乗り越えてモウから脱出を目指すアクションアドベンチャーゲーム、はあ、リンボーみたいな感じ、うん
ね、なんか主人公があの小人みたいですね、
うん、
それ小さくさせることによってこう不安感をこう強めるとか、そういう狙いがあるのかな。
あ、
バンナムが発売ですけど開発してるわけないよねこれ。
まあなんかどっかのあれなんでしょう、きっと
どっかのソフトハウスが作ってるんでしょうね、
うん、
バンナムに作れるわけないもんね、こんなの。
評価が低い。はい、じゃあどんどん行きましょう。マーケティングリポート。ついに任天堂スイッチ発売、33万台の好スタート。
売り切れてるよ ね。
33万台だからやっぱりあれだね、あのほとんどの人がゼルダ買ってんだね。
本当だね。
ゼルダ何万本だったっけ。
19万本
?19 か。
だったかな、うん。
ほとんどでもないのか。
いやいや、そこらほら多いよ。
多いか。
だって、ワンツースイッチとゼルダでほとんど占めてるわけだ。ワンツースイッチが8万2000って書いてあるから。
19と8万か。
うん。はあ、それ以外の物好きがボンバーマンとかブーブーとか買ってるわけだ。
そうね。お父さん、なんでゼルダ買ってこなかったの。いいだろうボンバーマン、お父さん好きなんだから。
めっちゃ斜めだよお父さん。コナミのだよ。
なんだ父さんのやってた頃と違うなみたいな。
ね。
ね。スイッチ買ってぷよぷよテトリスエースとかね、もうちょっと地獄ですよね。
ちょっとないよね。
ないよね。
どうしてと。
まあまあ、そういうことなんですね、きっとね。
うん。
なるほど。
ボンバーマンシリーズとしても久々だったんで、結構好調でしたって。
そうか。
ビッグカメラ有楽町店ゲームコーナーの金沢和也氏は言ってますね。
そうか、ボンバーマンって久々だったんだ。
ねえ。
そうね、あのコナミが出してくれたんですから、ああ、そうですかって話ですね。
それもそうか。
うん。伊集院さんはスイッチを買ったって話ですかね、多分ね。
うん。そうですね。
はい。
じゃあ、まあ、この辺はいいや。
そうですね。大体こんな感じですかね。
うん。
はい。また、電子書籍版はですね、後ろに、昔のクロスレビューがおまけでついてくる謎仕様でね。
あ、今回も？
今回も。本当に
ちょっと待ってください。トレンドウォッチのページ見てもらえる？大塚カドマンの隣。
はい。トレンドウォッチ。
うん。今回の調査テーマは、人気ゲームのキャラクターが1位、ゲームユーザーが好きなキャラクターはというベスト20なんですけど、
うん。
ゲームユーザーが好きなキャラクタートップ20、2位がヌルパン三世。
うん？
ね。
うん。
え？1位マリオ、
うん、
ね、まあ分かる、
うん、はい、
2位ルパン三世、
うん、4位トトロ、うん、
うん、いやいや分かるんだよ、マリオ、ドラえもん、トトロ、コナンね、
うん、
ピカチュウ、カービィ、全然順当じゃん、
うん、
ちなみに順位1位2位って書いてあるけど、その隣のカッコの順位はゲームやらない人の人気キャラね。
はい。
それで言うと、ルパン1位なんだよね、一般的には。
ほうほうほう。
そうなのって思わない？
あ、ちょっとよく分かってなかった。あ、ゲームユーザーが好きなキャラクターか。
そう。
ゲームキャラクターかと思っちゃって。何事、トトロ出てねえだろうとか思っちゃって。ああ。
ゲームになるわけないよ。
ないよね。嫌いなんだか、ゲーム。
はよちゃんが死ぬまでは出ない。
ねえ。はよちゃんが死んだら出る。追悼でバンバン。
出る。すぐ出る、すぐ出る。
すぐ出る。うん、
鈴木敏夫が、もう、やれやれ。
やれ。
あーってと。
なんだったらリメイクもやろうか、つって。
うん。リメイク
待て待て、ナウシカ先だろう、みたいな。
ナウシカから出そう。
はい、あ、そうですか。
うん、
ルパンってそんな人気あるのかな。
不思議じゃない、ルパン人気あるとは思えないんだけど、どういうアンケート取ったのってことだよね。998人に、あ、今回の調査モニター EBI の20万人のモニターの中から抽出した、継続的に家庭用ゲーム機で遊んでいる10歳から49歳までの998人に調査を実施、
うん、
EBI とはエンターテインメントビジネスインサイト、角川が2013年1月より週単位で継続して行っているエンターテインメント分野の消費者動向調査、保有している全国20万人モニターから週ごとに1万兆の声を回収し、エンタメ分野の実態を分析しています。
はあ、
そんな中でルパンが1位と、ね、うん、不思議。
角川指数と思っていいわけね。
ね。普通さ、もっとなんか違うよね。なんだろう。キティちゃんとかだったりしそうじゃない？キャラクター、そう。キティちゃんランク入ってないね。
そうだね。
グデタマとかさ。
キティちゃんっていうのはさ、あれじゃない？こういう層じゃないんじゃない？
あえて名前を挙げるものでもないぐらい浸透してるのかしら、うん、殿堂入りみたいな。
どうなんだろ
う。ドラえもんが3位とか2位とかってのはまあすごい分かりますけど、ね、
うん、
でもさ、その辺はさ、説得力があるじゃん。3位がトトロでさ、
うん、
コナン、 とミッキーマウス、次がスヌーピーで、うん、プーさん、リラックマとかさ、
うん、
ね、あ、フナッシーとクマモンが入ってますね。
なんかさ、こういうさ、
うん、
何ランキング見るとさ、
うん、
もう ここら辺のこうギガ級レジェンド級のさ、
うん、
人気者ってさのランキングってもう本当に空虚だよね。
どういうこと？
何の参考にもならない。
ゲーム好きと一般の動画で分かれてるのは面白いよね。
まあそうね、うん、
だってカービィとか結構差あるよ。ゲームユーザーの中では7位の扱いだけど一般では27位だし、
うん、
リンクなんかになるとゲーム9位の一般40位だからね、差は開いてるよ。一方で綾波レイはゲーム16位の一般19位っていう、どちらも高順位なんだけど、これってメジャーなのはリンクよりも綾波なんだね、
うん、いやそらだってクラウドとかリンクはさ、ゲームマニアじゃなきゃ知らないわけですよね。
うん、なるほどね、
うん、このアイルーのさ、
うん、
20位38位ってすごいいいよね。
頑張った、ね、
なんか誰にもあんまり知られてない感じっていうのかな、
うん、あれでもピカチュウいなくね。
ピカチュウいるよ、6位。
いる6位。あ、そうか。え、じゃああれは妖怪ウォッチは、
ジバニャン、
ね、ジバニャン、
あ、ジバニャンいないよ。
いないね。アイルーの方がジバネよりも上なんだ。
うっそで
ー。
それはおかしいわ。あんた
テレビでやってたじゃん。
うん、それはおかしい
わ。アイルーの方がいいんだ、
うん、
ちょっとって思うね。
思う。なんか信用できんな。なんだこれや。
不思議だね。
不思議な統計だねこれ。
リラックマ、クマモン、フナッシー、アイナミ、クラウド、初音ミク、おそ松さん、アイルー、うん、
はい、じゃあまあこんな感じですかね。
あ、そうですね、
はい、以上でございます。
はい、
はい、どうでした今週は。
今週はまあさすがにね、モンハンクロス64ページ特集しただけあって、
うん、
やることが少なくてよかったですね。
そう、まあそうですね、でもなんかみんながやってるとね、こうあの祭りの日々を思い出したりもするんですけど、
うん、
残念ながら僕のこうモンハン型が壊れちゃってるんで。
モンハン型、
うん、
あ、
いやモンハンはねちょっとね酷使しすぎるとやっぱりちょっと離脱するね。やっぱり
やりすぎてるもんね。すごくない、うん、何百時間もやってんだでしょ。
何千やるわけじゃん。
一つのタイトルにそんな時間使ってらんないよもう、うん、無駄無駄。
だから肩おかしくしちゃったんだよモンハンが、うん、
もっといろんなゲームやった方がいいって。そんなことに時間使ったらね、
うん、
だいたいどんなゲームかなってのが分かったあたりでなんか手を引くか、もしくは一周面白かったら一周して終わりとかさ。
そういう割り切り方がね未だにできないんだよ。鮫島さんはゲームやりちんだよな。
ゲームやりちん。もうやってよ捨てやってよ
捨てやってよ捨てだもんな。
特会引っかよもう、
うん、俺ほら一途だからさ、もう人穴主義でさ。
人穴主義って
虚しいね俺が言うと。ねえ、キモい風ちゃんが人穴主義だって。ゼロじゃん穴。穴ゼロだよ君よって。うん、そうそう、まあまあ、ね、それはいいとしてね、
うん、
なかなかやめらんないんだよね俺ね。それでバーストしちゃうんだよ。
あ、
前のさ、あのランブルシティとかもさ、ほぼほぼそういうパターンだからね、
うん、ランブルシティもパズドラもモンストもすごいやり込むよね、
うん、
偉いな。
やめらんなくなっちゃうね、うん、
すごいよね。そんなの絶対ないよ、
うん、やりきんだから
だから、うん、もうセブンナイツとかある程度プレイしたけどもう虚しくなってほどほどにって思うもんね。
ねえ、内情知ってるってのもあるかもしれないね、鮫島さんとかね。
ああ、アプリ開発してるから
ね。そうそうそうそうそうそう、
うん、
割とこうほら新イベントとか来ても冷めた目で見れるというか、
うん、ほんとね。
ねえ、そういうとこあるんじゃないですかね。
なんか、うん、
ことアプリゲーに関しては
アプリ系はなんか手のいい集金装置だからあんまりいい印象ないんだよね、うん、こっちとしてはデザイナーとして一番いい素材を提供するっていうことに集中できるけど、このゲームを作ってるっていう点で言うとまだまだもうちょっと洗練していきたいっていう気持ちありますよ、ね、そうするとお金もかんないんだけど
まあね、あ、今ね期待してるのはね、うん、ですね、獣フレンズのアニメが終わったらさ、あのアプリ版復活してくんねえかなぐらいの。
アプリ版ね、でもそんな楽しくなかったよ、
うん、だからストーリー楽しみたいんで。
でもね、吉崎美音のアートはすごい良かった。
そうそうそうそう、それも試し、うん、楽しみたいしね、まあ、何しろあのアニメこんなに楽しんじゃったんでちょっと課金してやりたいっていう気持ちがある。
あー、そうっすよね、確かに。
はい、ということで以上でよろしいでしょうか。じゃあ締めてください。
はい、ということでファミコン通信通信でした。ですね、ハッシュタグもお待ちしているのでこれからもどしどしご応募ください。
よろしくお願いします。
お願いします。鮫島でした。
レカでした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。ローゼの強制合成な道路建てペアだぜ。体制がローゼの強制生活の保護をしてやるぜ。行政がローゼの強制原発片付けしてやるぜ。社会はない。社会がなければ。